すべビビ。はい、すべビビ始まりました。今日もよろしくお願いします。この間日本語勉強中の人と話してて、で文章を読んでたんですね、書いてあるやつを。で漢字がまあそこそこ読めるんですけど、言語がたくさんあるっていう意味の多言語、多い言語と書く多言語と、他の言語って書く多言語が、あ、これ読み方一緒だから紛らわしいんだよねみたいなことを言ってたんですよ。で、なんかそんな風に僕の日本語ネイティブとしての感覚って、多言語と多言語ってなんかもう音が同じであるっていうことに気づかないぐらい普通に使い分けていて、だけど学習者から見ると、あ、そこは戸惑いポイントなんだなって思うんですよね、思ったんですよ。で僕今、まあちょこちょこね、空き時間にアプリで韓国語の勉強をしてるんですけど、私っていうね意味のちょっていう語と、あの何々指示語のね、あのなんとかっていう時のあのが同じちょなんですよね。でなんでその2つ一緒なんだよ、全然関係ねえのにって思うんですけど、これ完全に多言語なんで一緒なんだよ、全然違うのにっていうね、っていうやつだし、なんならね、そこから派生して考えたんですけど、日本語で私、自分っていう意味の私と、何々を、なんだろう、物を人に渡すっていう時の渡し方とか渡しますとかの渡し部分、なんで一緒やねん、全然関係ないのにって思うよな、きっと日本語勉強してたらって思うんですよね。なんかこうやって外からの目線を意識して初めて気づくことっていうのが結構あるし、見落とすよなって自然に暮らしてるとね、見落とすよなと思うんですけど、子供育ててると、てかまあ子供と一緒に暮らしてると、もうほんとそういうことがたくさんあって、あ、そっか、これって当たり前じゃないよねとか、前提なかったらこんな風に考えるよね、そうだよねみたいなね、っていうことが多くて、まあ多分この番組でもね、割と初期には子供との話をしてたので、その辺でいくつか語ってることもあるかなと思うんですけど、最近子供の習い事の送り迎えね、車の中で2人なんですけど、ポッドキャスト聞いてたんですよ。でそしたら肋骨パキオのパキラジが流れてきて、でまあふと、まあそのどの番組であっても、これ子供が聞いて面白いかなみたいなね、そういう子供目線っていうのを、まあ、常に気にしながら番組選んでたり、聞きながらその視点で聞いてたりもするんですけど、パキラジ流れてきた時に、あ、この子多分うちの子多分ゲイの概念知らないよなと思って、で聞かれてないんだけど、ゲイって何って聞かれたらなんて説明するんだろう僕はって思ったんですよね。だからこれがそのなんて言うんだろう、外からの目線っていう文脈で今話してますけど、だから知らない人にとか、と性的指向とかいう概念も多分ほとんどまだ形成されてないと思うんですけど、 その段階の人にゲイってどう説明すりゃいいんだろうって考えたんですよね。で、まあ、実際聞かれてないから答えたり説明したりはまだしてないんで、僕の頭の中での出来事なんですけど、全部最初にね、ライトにパッと思いついた説明は、これね、自分でも差別的だなと思って、今思って言いますけど、男の人なのに男の人を好きになる人のことだよっていう説明をまずパッと浮かんでしまったんですよ。でもまあ一瞬後に、いや、なのには変でしょと思って、じゃあどうするの、男の人で男の人を好きになる人のことだよって言って、なんかそうか本当にというか本当にそうかというか、なんて言うんだろう、人間を説明するのに、性的指向が一番に来る、一番の分類になってるっていう状況がなんかすごい変だなって思えてきて、まあそれはそのゲイという言葉自体がまあそこのカテゴライズなんで、それは説明するときにその言葉が何かしら出てくるというのはまあしょうがないことなんでしょうけど、でも なんて言うんだろう、これ分かりますかね、なんかこの違和感。例えば、なんだろうな、例えばイチローを説明するときに野球の上手い人とか、アメリカで野球やってる人とか、なんかいろんな説明をしますよね。なんかその人にくっつくラベルの中で、伝わりやすそうとか、一番大きいと思ってるとか、なんかそういうラベルを選んで人の説明をすると思うんですけど、なんかそのラベルランキングの結構上位に性的指向って来がちだな、性的指向に限らず性別って来がちだなと思ったんですけど、なんかそれ自体がそのラベルランキングの上位に性別が来ること自体がなんか不自然だなと思って、いや、まあその結論、出口がある話じゃないんですけど、なんかね、例えば僕を説明するときに男性でっていうのがいきなり来ると、まあそうなんだけどそこってなるんですよね。まあこの話は前提がゲイの説明ってどうするんだろうから始まってるから、ちょっと今個人を説明するときにっていう話にすり替わっているのは変なんですけど、まあなんかそこからいろいろ考えた話っていうことで、ちょっとね、雑談的に転がりましたけど、面白いな、そしてありがたいなっていうことを思いましたっていう話ですかね。はい、外からの目線が常にあるっていう自分の常識を疑う機会がたくさんあるっていうのはね、すごい面白いですね。はい、まあだからポッドキャストやってるっていうのもそうですよね。自分の頭の中でごちゃごちゃ考えていることを人に聞いてもらうという前提で、自分の口から出すっていうこと、頭の中から引っ張り出すっていうことって、かなり、なんて言うんだろう、ありがたい機会というか、というものだなと思いますね。はい、じゃあ今日はこの辺で、今日も聞いてくださってありがとうございました。